お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は病理診断科の和田直樹先生をお迎えして、病理検査と病理についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。琉球大学病院病理診断科長を務めております病理医の和田直樹と言います。よろしくお願いいたします。
はい、先生よろしくお願いします。それでは早速、病理検査というのはどのような検査になるんですか？
馴染みのない方も多いかとは思うんですけれども、皆様が消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、産婦人科などの外来や外来検査を受診した際にですね、体に生じた出来物や痒みを伴って赤く腫れたところから病変、
はい、
病変というのは病気による異常な変化領域のことなんですけれども、はい、その病変組織の一部を採取したもの、あるいは外科手術で摘出された臓器の病変組織に関してどのような病気か、特に良性の病気か悪性の病気かの判断を行って、必要に応じて患者さんの体に病変が残っていないかの評価も行います。
はい、
一般に広く知られているがんは悪性の病気になります。うん、で、胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査を経験された方もいらっしゃると思いますけれども、内視鏡検査で潰瘍やポリープが見つかった際に、潰瘍やポリープが良性か悪性かについて詳しく調べる検査がさらに必要な場合にも、潰瘍組織やポリープ組織に関する病理検査が行われます。
うん、そういった形で、先生だから病理検査っていうのはその病変組織、病気になったことによってこの組織自体がちょっと変わってしまった部分を取って、それを見るというところになってくるんですね。
そうですね。それを顕微鏡を私たち主なパートナーとして仕事してますので、顕微鏡レベルで観察して病気の性状、どんなものかというのを調べております。
はい、わかりました。で、それを、検査をする先生が病理医ということだと思うんですが、はい、もっと詳しく教えていただけますか？
はい、今おっしゃっていただきましたように、はい、病理検査において病理診断を行う医師が病理医となります。で、皆さんは病理医のことをご存知でしょうか？あんまり知らないという方も多いかと思うんですけれども、ご存知の方でしたら、きっかけとなるのは小説で病理医を題材とするものを読んだとか、あと現在病理医を題材にした漫画も連載中なんですけれども、はい、そういう漫画がきっかけになっている方もいるんじゃないかなと思います。
先生、ちなみにこの漫画ってどういった漫画？
漫画で私が知っているのはフラジャイルという漫画です。
はい、フラジャイル、
はい、
皆さんぜひちょっとねメモっといてください。フラジャイル、
はい、馴染みが持って読みやすい漫画じゃないかなと思います。病理について知っていただけるんじゃないかなと思います。
はい、さあ、それで漫画がきっかけでご存知の方もいれば、小説がきっかけでご存知の方もいる、はい、でもそうじゃない方もいますよね。
はい、あと、最近といってももう何年か前になるんですけれども、はい、国民的人気若手女優の芦田愛菜さんが病理医に将来なりたいですとテレビで語ってくださったことがありましたけれども、それを記憶に残ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、
で、近年小説漫画や国民的人気若手芸能人のおかげもありまして、病理医が少しずつ世間の皆様に知られるようになってまいりました。
これは先生いいことですよね。
はい、ありがたいことだと思っております。
はい、じゃあこの病理医による病理診断はどのように行われているんでしょうか？
はい、外来検査で病変組織の一部を採取したものや外科手術で摘出された臓器が病理検査部門に回ってきます。 で外科手術で摘出された臓器に関しては病理医が病変組織のところを中心に細かく切り分けます、うん、病変組織の一部を採取したものや細かく切り分けたものはさらに薄切りの組織切片にされガラス板の上に貼り付けられます。で熱を加えると組織切片というのはよく進展されてぴったりとガラス板の上に貼り付きます、うんうん、
はい、
でこのガラス板のことをスライドガラスと呼んでいます、
はい、なんか今この先生の説明でイメージするところによるとドリがですね、まあ、高校時代に生物のなんか実験というか、
はい、
なんか細胞を見るとき の、
はい、
あの植物の核とかね、
はい、
を見るときになんかやったようなイメージですけど、
はい、あのガラス標本と同じものをイメージしていただいたらと思います、はい、
じゃあ皆さん高校卒業された方だったらそれを1回か2回は経験したことがあるので想像つくかとは思うんですけれどもね、はい、じゃあこのスライドガラスの上に貼り付けられた組織切片というんですか、先生、
はい、組織切片ですね、はい、
どのくらいの薄さまで薄くしちゃうんでしょうか、
はい、だいたいですね、うん、3から5マイクロメートルの薄さまで、うん、するんですけれどもその1マイクロメートルというのが1ミリの1000分の1になります、
はい、先生想像がつかない薄さなんですけれども、はい、これこんなに薄く切れるもんなんでしょうか、
はい、この切るのに関してはあの、はい、専門の職種の方がいらっしゃいまして、
はい、
病理検査部門の臨床検査技師という方が、
はい、
ミクロトームという機器を使って薄切り作業を行ってくださいます。あのこの臨床検査技師についてはこのラジオ放送で10月15日だと思うんですけれども、はい、病理検査と臨床検査技師というテーマでラジオ放送を予定いただいております。
わかりました。じゃあ臨床検査技師についてはその時に皆さんにお届けできるかと思います。じゃあこうやってすっごいもうなんか想像もつかない薄さにあのそれをこうスライドガラスの上に貼り付けてその貼り付けたものを顕微鏡で覗くということになるんですよね。
はい、もう少し続けさせていただきますと、
はい、
スライドガラスの上に貼り付けられた組織切片というのは色素につけます、
うん、
そして病理医が評価しやすいように染色色付けがされます。で病理医が評価できるようになった染色色付けされた組織切片が載っているスライドガラスを病理組織標本あるいはプレパラートと呼びます、
はい、
このプレパラートという言葉が先ほどおっしゃっていただいた高校、うん、あるいはまあ中学の頃に理科の実験で、
はい、
そのガラス標本で、細胞膜細胞質植物の細胞とか見えるとか、
うん、
あのプレパラート標本とまあ似たようなものと思っていただいたらと思います。
わかりました。はい、
で、その病理組織標本あるいはプレパラートですが、それを病理医は、顕微鏡で観察します、
うん、
そして病理診断を行うんですけれども、病理医は顕微鏡を除いて例えば細胞の形やその並び方を直接観察して、
うん、
がんかどうかの評価を行っています、
うんうん、
まあ、特にがんかどうかの評価というのは悪性か良性かという判定に関わってきますので、
はい、
その後の治療方針の決定や予後予測に深く関与します。
そうですね、
そういう観点から病理組織診断というのは医師が行わなければならない業務医行為と呼ばれています。
うん、これ先生この細胞をこれね極限まで薄くしたものに、まあ、色付けをしてでそこの形並びがあの正常なのか、まあ、異常になったとしててそれが悪性なのか良性なのかっていう形は先生たちはもう 何百回って言ったらいいんですかね見ているわけなんですよね。
ですね、はい、あのやはり、まずはその病理の教科書と呼ばれるもので特徴的な所見というものを勉強して、
うん、
あとは実際の症例で経験勉強させていただいて、うん、一定のこう評価基準に基づいて判断、うん、良性か悪性か、がんかがんでないかということを診断しております。
うん、先生、これ、あの、まあ、こう、簡単じゃないと思うんですが、すぐ見てわかるものなんですか？
あの、やっぱりパッと見て、すぐわかる病気もあれば、
うん、
本当に良性か悪性か、紛らわしい、難しいものもあったりします。で、後者のその、良性か悪性か難しい場合にはですね、うん、単純な色付け以外に、いろいろな、その細胞がどういう性質を持っているかというのを、
うん、
特殊な染色をしたり あるいはまあ今遺伝子を調べたり、そういうところで総合的な判断に基づいて、
うん、
病気の正常を決めているというところになります。
はい、わかりました。先生、この病理医の業務、他にはどのようなものがありますか？
はい、今までは組織診断というものについて述べてきたんですけれども、他には細胞診断というものがあります。
うん、
細胞診断というのはですね、産婦人科の先生が子宮粘膜の表面から細胞を採取したり、外科の先生が甲状腺や乳腺など体表に近い病変から注射器で針を刺したりして細胞を採取して検査するものです。
うん、
で、組織診断よりも容易に採取できます。ですので痛みや負担が少ないです。
なるほど。
ただ組織診断に比べますと採取量が少ないため、
うん、
組織診断のように細胞の並び方に関する評価は十分にはできないんです。で、そのような条件下ではありますけれども、細胞の形に関する評価に基づいた判定を容易に行われるという細胞診断は、特にスクリーニング検査として重要なものになります。
うん、先生、スクリーニング検査、簡単でいいので。
はい、スクリーニング検査というのはですね、うん、大勢の人の中から病気の疑いのある人を早く発見するための検査で、さらに詳しい検査、例えば病気の疑いのある人にはさらに組織診断を行って確認した上で、早期の適切な治療や病気のコントロールにつなげるのが目的の検査となります。
はい、分かりました。
はい、で、まあ、続けさせていただきますと、
はい、
この細胞診断というのはですね、細胞検査士という日本臨床細胞学会が認定した資格を持つ専門の技師さんと共同で診断しております。
はい、
他申し上げますと、手術の最中にですね、一部の組織や細胞を採取して、病理医が短時間で病変が良性か悪性か、リンパ節に転移していないか、患者さんの体に病変が残っていないかなどを判断して、手術医に伝える業務を特に術中迅速病理診断と呼んでいます。
すごいですね、これ先生。
これは、術中病理、診断、迅速の病理診断の結果によってですね、治療の範囲を決めたり、より適切な手術方法に変えたりすることができますので、病理医の重要な業務の一つになっております。
そうですね、実際に開いてみたときに、
はい、
どの辺までこのがんが、まあ、がんとしたら、
はい、
広がっているのかっていうのを、この細胞 から見て、
はい、
ここまでは大丈夫とか、ここまだまだここまで侵されていたとか、
はい、
そういうのをすぐ判断しないといけないわけですよね。
そうですね。はい。手術中に、有益な情報を、迅速にお伝えするというのが、この、術中迅速病理診断の仕事になっております。
先生、これって、まあ、手術中ですから、できるだけ早くっていうことだと思うんですが、はい、実際に、めちゃくちゃ早く判断できるって、どれぐらいのスピードでというか、時間的に、判断ができるものなんですか？
普通の、
はい、
組織診断の標本よりは、簡便に標本を作りまして判断するので、
うん、
1時間以内に、はい、
ね、
やる検査となってますけれども、で、もちろん、本当に最低限チェックするポイントが見れる標本を作って、その術中迅速病理診断、の見解を伝えさせていただいて、後日また丁寧な標本を作って、もう一度確認するという作業をしております。
うん、そうですよね。手術中に長い時間かけるわけにはいかないですからね。
はい、
わかりました。でもすごい、まあ、本当に なんかすごいですね。すごいという言葉しか出てこないんですけれどもね。はい、で他にも先生ありますか？
はい、
うん、
他はですね、病理解剖というものがあります。
はい。
で、これはですね、未来の医療のため、臨床の先生が病院で亡くなられた患者さんのご遺体から学ばせていただく貴重な機会になっています。うん、病理医が行わせていただく病理解剖の結果、病気の種類、病気が及んでいる範囲や治療効果の評価など、病気の詳細や死に至った経緯に関する検討を行い、これらの検討を通して患者さんのご遺体から学ばせていただいております。
先生、これは、まあ、先生方からぜひ病理解剖させていただきたいという申し出があるわけなんですね。
はい、臨床の先生から、うん、ご遺族の方に、そういう申し出がありまして、
うん、
でそこに同意していただけましたら 私たち医師がその患者様から学ばせていただくという貴重な機会になっております。
うん、そうですよね、実際、はい、そうですよね。それを見ることによってこの経験値というか、
はい、
分かってきますもんね、
はい、
生身の
そうですね、ね、はい、
なんかこういっちゃなんですけど標本というか、
うん、
標本って言ったら変な言い方ですけれども、そこから本当にこれから先の医療の発展に向けて、
はい、
ということになるので、
そうですね、はい、本当に未来志向の、うん、はい、業務に携わさせていただいていると思っております。
本当ですよね、はい、いやでもこれは私も亡くなったらぜひまあ大変な病気で亡くなったらですけれどもですね、はい、きっと、はい、わかりました、
はい、
先生この病理医の現状を教えてください。
はい、病理医の現状なんですけれども、はい、日本病理学会によりますと2020年11月2日現在の病理専門医数は2620名と言われています、
はい、
これは全医師の 1% 以下に過ぎません、
うん、
現状ですね、病理医は不足していると言わざるを得ません、
うん、
ですの で、
です、ね、
はい、病理医を増やすことは大学病院の病理部門の重要な任務となっております、うん、まあ、幸いですね、沖縄には前任の病理の教授である吉見先生という方の頃からですね、
はい、
魅力ある病理専門医研修プログラムの下、うん、病理医を増やそうという機運がありまして、私もその流れを踏襲させていただいております。
はい、先生このね、本当に全医師の 1% 以下に過ぎないということは、うん、結局一人、まあ、その病院の中に病理の先生が一人いるのと3人いるのとでは、この見ることによってなんていうのかな、誤診を防ぐというか、う
ん、やっぱり複数 で、
ですよ、ね、
はい、業務をやるというのは重要なポイントだと思いますので、
うん、
まあ、病理の仲間が増えていくのが
本当ですよね。
本当に大事だなと思っています。
うん、先生、これ、ちょっと難しいんですかね、病理になるっていうのは。これ 1% しかいないっていうことは、ある意味こう、なりたいと思えはないぐらい大変だということでしょうか。う
ん、
まあ、医学生、全部学ぶじゃないですか。
はい、
でそこから専門を自分が選んでいくと思うんですけれども。う
ん、はい、やっぱり、
うん、
まず最初に興味を、まあ私も学生時代そうでしたけれども、うん、直接患者さんに接して治療をダイレクトにさせていただくというところに興味が向きますので、うん、どちらかというと病理医というのは、その治療に必要な情報を提供する仕事はもちろん含まれているんですけれども、うん、直接患者さんに対して治療という行為を行うということは、まあ、原則ないというところなんです。
うん、
で、顕微鏡というものをパートナーにする仕事、というものも、まあ、医学生の間であればちょっと馴染みが薄い部分になってしまうのかなというのはあります。
ああ、そう
なんですね。まあ、逆に言いますと、うん、私たち病理医はそういう部分の魅力を医学生の時の人たちから、うん、伝えていって、
そうですよね、
そうですね、病理の仲間を増やしていきたいなと、
うん、本当そうですよね、
思っております。
だって先生、診断というか検査をして、悪性か良性かというふう診断もしながら、そこからの治療方針に大きく関わる判断をする医師であるわけですよね。
はいはい、
なのに、
はい、
患者さんからは見えない部分の、本当に、ね、
はい、
なんていうんですか、これ、なんとかの力持ち。
あ、まあ、恐縮な言い方で、永遠の下の力持ちというふうに、
そうですよね、
おっしゃっていただけると、本当にありがたいなと思います。はい、
ですよね。だから、本当に そこの部分に、やっぱり、もっと魅力。
はい、
があるんだよっていうことをもっと伝えていきながら、さらには、はい、まあ、病先生方以外の、まあ、さっきも言いましたけれども、例えば小説だったり漫画だったりっていうところで、皆さんが知ってもらえる、
はい、
メジャーな形になっていくと、
はい、
さらにそこに目指していく学生さんも多くなるか、はい、でしょうね。
ですので、医者になってですね、うん、他の診療科を選ばれた先生で何年かやってから、病理の診断の部門に興味を持って、いわゆる転科というんですけれども、はい、専門の診療科を変える先生というのは比較的いらっしゃいます。ですね、病理医の中には医学生から直接病理医という人もいますし、一旦他の診療科を経験されて、その経験も踏まえて病理医になられる先生もいるというところになっております。
はい、もう、ああ、 もう最初にもう決めたところをずっとやるのかなと思ってたんですけど、点火という形もできるわけなんですね。
はい、あります。はい。
いや、でも、すごく話を聞いていると、私なんかはすごく魅力的だなと感じる。
ありがとうございます。はい。
感じますね。だって、なんかすごくこう、一つ一つを吟味して、正しい判断をしないといけないところで時間をかけないといけないところもあれば、その、手術中に迅速にね、はい、判断しないといけないっていう、どっちもできないといけないじゃないですか。
はい、
これ結構大変な先生。でも大変だけれども必要不可欠なポジションだなとすごく。
あとやりがいもありますんで。
ですよね、はい、先生ね。これ、でも本当に患者さんも分かってほしいですね。先生方のね、存在をね。
いや、こういう機会で皆様方に病理というのを知っていただければ、ね、すごくありがたいなと思っております。はい。
はいですね。はい。じゃあ最後に先生、病理検査と病理に関することをまとめてお願いします。
はい。病理診断といいますのは、うん、治療方針の決定や手術の妥当性の評価など、医療の根幹に関わる行為でして、的確な病理診断というのは様々な病気の治療の基本となります。病理医の本分は病理診断を通して患者さんの治療や医療の質の向上に貢献することです。患者さんに直接関わることはあまりないのですけれども、地域の医療を支える病理検査と病理医の存在を知っていただければ幸いです。どうもありがとうございました。
本当そうですね先生。はい、本日は琉球大学病院病理科診断科の合ってますかこれ、
はい、
病理診断科の、
はい、
はい、和田直樹先生をお迎えして、はい、病理検査と病理についてお話を伺いました、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。